皆さん
こんばんにゃ。
エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎ですよ。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
にゃ
ーね、
あのね
スタジオがね、かつてないこの
ね、この香り
ね、
この香りですよ、ね、
ザ餃子スメルなんだけど、
死に餃子ですよ、
ね、今最もね、あのね、うん、今ね地球上で最も、うん、あのニンニキな匂いがする、
うん、ニンニキ
スタジオ暫定1位よ。
本当に今この瞬間ですよ、
ね、
まさかのこの餃子カバー、
そうニンニカ
ニンニカ
死にニンニカ
死にニンニカ、ごめんねちょっとガサってやっちゃったけど今が、
ね、はい、もうあのそんなねニンニキな匂いの中で私たち本日も番組を進行していきます、
はい。
本日の小ネタ超特急内容はですね、アンケートコーナー俺の話、
うん、
テーマはですね、涙を飲んで絞り込めあなたのベストワンアニソンオアゲーム音楽ということで、
はい、
好きな人ほどね、うん、一曲には絞り込めない、
そうですよ、
ところを涙を飲んで皆さんに絞り込んでいただきましたので、うん、後ほどご紹介したいと思います
ですね。
はい、そして、うん、エイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、はい、エイミーセレクトはですね、私の大好きな森かおるさんの森かおる周囲集でございます、はい、太郎ちゃんは、
私田中豊さんの愛恋でございます。
来たこれ、
来たよ
という内容でお届けいたします。なお小ネタ超特急は番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。そしてツイートキャスティングでライブ配信もしています。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしてください。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、またはコネ超特急コネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
餃子
ポポポポポポ
ビビデバビデ
小ネタ超特急、
あっちあっちあっちの1919バンダム線。
生活の一コマを携帯カメラで切り取るシマパシャクラブ、県内外の沖縄関連イベント情報を伝えるウルマックスカレンダー、台風 FM で放送した番組を世界中で聞けるポッドキャスティング、文字で映像で音声で沖縄の今をワイドに発信、インターネットサイトウルマックス、ウルマ .jp。
台風 FM 78.0、 台風 FM。
ドドンパ、
ドーンと言ってみよう、
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
あのね、ちょっと今
CM の間にさ、
はい、
あのこのニンニキッシュな、うん、あの香りの、うん、あの元である、
はい、
あの
来ましたよ、
餃子の皿がスタジオに、ね、
来ましたよ。
世界広しといえども ねあの餃子がスタジオにゲストとして入った形、
うんね、
しかもこの餃子がなんかすごく美味しいところらしくて、箱、これ宇都宮餃子めんめんさんの餃子をです ね
これちゃんと箱も添えていただいて、
ね、なんか局に届いたというかね、はい、あの私たちの前の番組の皆さんがね、
はい、
あの試食されてかなり美味しかったらしいんですけれども、ね、ちょっとじゃあ ね
うちらもちょっとご商売に預かりの、
ご商売に預かりながらの小ネタ話 話でも行こうかしらということで、ね、じゃあ君も私が喋ってる間遠慮せずにお召し上がりくださいということで、それじゃあですね、ここからはエミと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。うんうん、太郎が今餃子のタレをね、小鉢をね、はい、ということで、じゃあ食べながら聞いててちょうだい。はい、まず最初はですね、まあ私たちですね、あの沖縄に住んでてですね、うん、沖縄に住んでるからこそ、うん、なかなかね、こう、あの、実際にね、あの、地元にない店舗やブランドさんのものが欲しいなって思った時は、うん、もうネット通販しかないわけじゃない？
そうですね。
ね、
う
ん。っていう意味では、もうネット通販便利すぎて、はい、もうね、特に沖縄の方お世話になってる方多いと思うんですけれども、そうですよ、本当に。私もね、ネット通販しすぎてる感がありまして、うん、もはやタコハイのドライバーさんの名前と顔をね、もう覚えちゃってるぐらいなんですよ。
そんぐらいなっちゃいますよね、うん、本当に。
もうね、2日に1回はね、うん、なんかお会いしてるような感じがあるので、うん、でちなみにですね、この間ちょっと私あのテレビで見て初めて知ったんですけれども、はい、日本の通信販売の取り扱いの商品ジャンルの第1位は、うん、やっぱ定番の洋服らしいですよ。
そうか、
私、うん、書籍だと思ってたのね、うん、そうじゃなくてやっぱり
洋服なのね。
でもよく考えてみたら、うん、まあ、私たちがちっちゃい時にはもうすでに洋服の通販、うん、日鮮さんとかは、うん、
まあ、あったね、
ね、うん、あと千住会的なところがあったわけじゃない、うんうんうん、でやっぱり不動の1位ということで、うん、でまあ、洋服もそうなんですけれども、うん、まあ、私たちのね、この番組のね、あのジャンルに関わるといえばコスプレの方なんですけれども、
そうですね、
あのコスプレの衣装とか小物って、うん、まあ、自作してる方も実際多いんだけれども、うんうん、自作できる方はさ、ほら自分の予算と納得できる範囲でクオリティって追求できるじゃない、
うんうん、
でも自作できない人ってもう買うしかないわけじゃない、
うん、そうですよ、
ね、
う
ん
う
ん、でそうなると例えばね、ネットの通販だと、うん、まあ、あの同じようなもの、例えばこのキャラクターの衣装が欲しいっていう時、うん、やっぱあのコスプレイヤーさん の、うん、あのお店なんか見てたら同じキャラのはずなのに、うん、すごい価格もクオリティもさピンキリだったりするじゃない。
そうです ね、
10倍ぐらい値段違ったりする時もあるんだけれども、うん、かといって高いから出来がすごいいいかっていうと、
あ、それはまた違うよね。そう
で、やっぱね、うん、あの実物見てみないとね、わからない部分っていっぱいあるんですけれども、うん、やっぱね、そういう衣装とかっていうのもトータルで決めるときって大事なのって、やっぱ衣装も大事だし、うん、で、あの、小物とかね、靴とかもそうなんですけれども、うん、やっぱりね、髪とかもウィッグとかも、すごい重要なところが来てまして、うん、で、あの、ね、私たちね、あの、基本的に、まあ、あの、地毛は黒髪なんで、うんうん、黒髪キャラなら自分の髪でやれたりするけど、うん、例えば、あの、金髪のスーパーロングとか、うん、あと、ミックみたいな、初音ミクみたいな、なんか、青系、青緑系とかって、結構ここら辺ね、あの、学生さんでもなかなかね、地毛でやれなかったりするわけじゃない。で、特にさ、あの、金髪とかって色味系のものって、まあ、服でもそうなんだけど、パソコンのモニター越しだと、実際とね、ちょっと若干、色味違って、あれこんなんじゃなかったなっていうのがね、やっぱ実際多いと思うんですよ。通販してる方はね、それ絶対経験あると思うんですけれども、でやっぱりね、あのこういうのって実物見てチェックできた方が、
そうですね、
やっぱ一番失敗もないですし、
うん、
限られた予算の中でいいものを品定めしていきたいわけなんですけれども、
うん、
実はですね、この沖縄にもですねコスプレ専用のウィッグ屋さんがあってですよ。
マジですか。
うん、しかもね、あのこれあの前に松尾にあったんですけれども、これがですね京原中学校近くに移転されたということで、
なぬ
しかもねお店の面積も広くなったんですよ。なのでね、皆さんこちら実物を見ながらじっくりウィッグを検討できるということで、お店の名前がですねガタケット沖縄フューチャーボックス。
へえ。
あのほら新潟で有名な、うん、あの同人誌のイベントでガタケットってあるんですね、うん、もう伝統のイベントなんですけれども、うんうん、このガタケットの名称を使うことが許されたオーナーの清水さんっていう方がやってらっしゃるウィッグショップなんですね。で、この清水さんがちょっと不思議な経歴でして、うん、海外でのお仕事とかの経験、ビジネスマンとしての経験が大変豊富なのね。なんだけど、あの海外の、うん、あのコスプレイベントとかに出かけられたりとかっていうね、うん、そういうところではコスプレイヤーさんをすごく応援したいっておっしゃってる方でして、うん、で、あの沖縄のねレイヤーさんを、うん、例えばコスプレでもコスプレ以外のことでも世界に羽ばたける人になってほしいっていうね、ちょっとなんかお父さんみたいな感じで応援してくれてる方なんですね。で、この、あの、ガタケット沖縄フューチャーボックスは、ウィッグの取り揃え数もすごいんですけれども、例えばね、その他にもエクステとか、 ほうほうほう、あとキャラクターグッズ、うん、アクセサリーなどの取り扱いもございまして、今ちょっとね、はい、店舗の写真を見せていただいてるんですけどね、
これは素晴らしい。
結構ね、あのグッズ以外のものもたくさんあって、うん、まあ、あの、うんうん、店舗のね入り口にね、もうアニメのポスターがドーンって貼ってあるので、はい、多分近く通った方はわかると思うんですけれども、
これはすごいですね、うん、でだいぶ充実してる感じですよ。
そうそう、でも、うん、あのオーナーの清水さんはですね、あの海外のコスプレイベントにも大変詳しくてですね、はい、例えばあの海外のそういうコスプレイベントに、はいはい、沖縄のコスプレイヤーさんみんなでツアーを組んで行こうかなっていう企画とかを今検討中っていうことで、
すごいですね、
すごい、なんて言えばいいのかな、うん、あの応援してくださる
素晴らしい
パパさん的存在、うん、心強いわね、
なんてこったい。しかもですね、この場所っていうのがですね、私の元地元のあたりですから完全に
そう、
はい、なので私が生まれ育った地域のあたりですよ。
地域のあたりです。もうあなたの思うままのですね、ウィッグを結構ね、
あ、しかもお値段がですね、そんなに高くない。
そう、あのね、びっくりした、私全品3キュッパよ、うん、3980円よ。
安いぜ、安いぜ、ね、これは絶対、ね、
マジ安いんですよ。
しかも結構ロングなやつも、
そうそうそう、
このお値段ですよ。
そうそう、なんでちょっとこれね、あの気軽に、うん、例えばさ、あのちょっとしたね、あのクラブのイベントなんかに、ね、なんかあの普段のイメージと変えたいわっていう時なんかにでも全然、うんうんうんうん、
これいいですよ、うん、あのでコスプレとかじゃなくても、あの例えばゴスロリとかね、そういったちょっと個性的な何かやりたいっていう人はここ行った方がいいわ。
そうそう、うん、でね、ちゃんとね、このウィッグのケアグッズも売ってるので、
あら大変、
うん、
すごい、形色それぞれから選べますよ。
そうで、そういうね、ウィッグのあのケアの仕方とかもそうだし、うん、海外のコスプレのイベントの様子とかを伝えてくれれたりとかっていうところでは本当にね、あの清水さん頼れる方だと思うので、
ね、これはちょっとみんな行った方がいいね、
うん、
うん、何かしらアニメ的なこととか、そうそうそう、ゴスロリが好きな人とかはね、
そう、店舗がね、あの新店舗に移転したばっかりなのでね、うん、ぜひぜひちょっと足を運んでいただければと思います、はい、ね、京原中学校近くのガタケット沖縄フューチャーボックスのご紹介でした、はい、うん、続きましては、知ってるのと知らないとでは、うん、一昨日一日のテンションがだいぶ違ったと思うんですよ、うん、男子は。
男子か？
はい、うん、実はですね、うん、一昨日は、うん、ノーブラの日でした。
あい、ちょっと待って、一昨日っていうのは7月の
9日ノーブラの日。
あい、
これね、あのね、言ってる私たちのこの場限定のイベントじゃないのよ、ね、これね、うん、昨年の第1回ノーブラの日は、うん、Facebook 上だけでも25万人以上が参加して
これ世界規模ってことですね。
そうそう、地球上で40万人以上が参加したノーブラの日でございます。
すっげ、
うん、現在ノーブラの日は5大陸の様々な国と地域で実行されまして、うん、年々その活動の輪が広がってるそうです。
どんな活動してんだろう、うん、
まあ、あの単純に女性は普段このつけてるね、うんうんうん、ブララオですよ。
ブララオですね。
ブララを、うん、あの外して、うん、ノーブララな状態で、まあ、自分のこの胸を誇らしげに、うん、フリーダムな状態で
開放的な、
そう、うん、一日を過ごしましょうっていうね、
素敵だ、
女性発信のイベントなんですけれども、うん、このノーブラの日を推進しているのが、うん、ナショナルノーブラデー .com ちゃんと公式サイトがございます。
ノーブラデーなんですね。
ノーブラデー .com なんですけれども、うんうん、7月9日、この1日を自分の胸をブラジャーから解き放ってあげましょうと呼びかけまして、日本でも賛同者が一昨日1日をノーブラで過ごしたということでございます。もうこれさ、10代の男子が、一昨日、ね、今日ノーブラの日って知ってたら、
もうね、
すっごい一日楽しかったし、用もないのに街中に出かけたと思う。
ね、なんか行ってみよう、立ってもいられないね。そう。
なんかバス停とかで並んでる女子とか見て、え、ノーブラなんじゃねみたいな感じで。
もうそしたらもう学校とか行ってももしかしたら先生、みたいなね。はい。
音楽の成績をノーブラなんじゃね
もしかしたらもしかしたらみたいなね。
そういうね、あの男子の妄想力がね、うん、多分ね、世界各国で大爆発したと思うのよ。
大変だ、これ。
ね
え、
もうあの子もこの子もノーブラなんじゃねということで。ねね、うん、もうそれこそあれだよね、ヒャッハーだよね。
ヒャッハーですよね。
もうこんなに片手を挙げてヒャッハーだと思うんですけれども。
ね、えらいこっちゃですな、これ。
今年はですね、残念ながらもう7月9日、うん、もう去ってしまいましたので、
そうですね、
もう早速ですね、うん、来年に向けて皆様、携帯電話のスケジュール帳及び、ね、システム手帳などに、うん、来年の7月9日に、うん、ノーブラの日って。
ね、もう今から書き込まないと、あの赤に花丸つけてね。
そうそう。うん、またハートマークね。
ハートマークつけてからに。
ね、そして絶対来年こそ、うん、ノーブラの日を逃さないように、
ね
ねね、
何かしらちょっとここは引きこもりがちな君もあなたも ちょっと街に出てからよ、
ね、街に出て、ねね、ノーブラを発見してみる、ね、
そうそうそう
素敵なイベントにしてみたらいいと思います、
ね、踊り子さんでは手出しちゃいかんからね、
ねえねえ、
なのでちょっとそこはちゃんとの、ね、ちょっと、ね、
やんわり、やんわり、
やんわり、
やんわり生温かく見つめるだけで、
ねね、ちょっとした日あの一日のスパイスでね、
そう、ガミはダメよということで、そして続きましてはですね、まあ、書店さんでね、雑誌コーナーをご覧になっている方だったらもう気づいてると思います、
はい、
今月号のダヴィンチ8月号は、
はい、
ジョジョ特集でございます。
大変ですよ、
もう荒木先生の表紙がですよ、ガガーンと来てるんですけれども、
うん、
まあ、表紙見てね、あのネットで話題になったのが、うん、御年52歳の荒木先生なんですけれども、うんうん、著者禁鋭で遡る限りここ20年が全く老けてない、
本当にね、どこのタレントさんかと思うぐらいのこの若々しさ。
そう、むしろ年々若返ってきているということで、
ね、
で、あの、荒木先生が年々若返ってるっていうことを、
うん、
がネットで言われてるのを荒木先生が知ったらしくって、
ほう、
で、なんかこの若さの秘訣は何ですかっていうインタビューの中で、うん、僕は東京都の水道水で顔洗ってるだけですっていうコメントが返ってきたというですね。
素晴らしい。
ね、あ、むしろ、うん、あの、特にお手入れもせずにこの若さという、うんうん、改めてみんながびっくりしたっていうことなんですけれども、すごいですよ。で、このですねダヴィンチ、現在発売中の8月号ではこの荒木先生がね大きく表紙を飾りまして、
うん、
なんと43ページにわたってのジョジョ大特集でございます。
あ、なるほどね、
うん、でね、まあ、荒木先生へのインタビューもそうなんですけれども、
うん、
例えばね、あのジョジョの今までのね、
うん、
カラーの素晴らしいイラストと、あとは武田双雲さんをはじめとするアーティストの方のね、はい、コラボ作品とか、
うん、
あとはね、あのジョジョの第1部からジョジョリオンまでを振り返る総括記事など、うん、ジョジョファンはこれを買わずしてどうするという内容、
本当大変です。あのこのね、あの今ですねミッペがですねダビンズ持ってきてくれてるわけですよ、
うん、
そしてあのめくるわけですよ、
うん、
そして目次見るわけですよ、
うん、
そしたらですね目次の1ページの半分上、うん、ジョジョでやんの
ね、もうそう目次がね、目次がほとんどジョジョがメインなのよ、
本当にジョジョジョジョジョジョジョですよ、
ジョジョジョジョジョジョジョジョって
ね、いや本当にこれだって出てくる人たち絡んでる皆様が本当半端ないですよ、
そうそう、うんうん、もうびっくりした、
とんでもないです本当に、
ね、なんかね、あの本当に私たちがね、まあ、あの見たことあるカラーイラスト、有名なカラーイラストもそうなんですけれども、
はい、
なぜかでですね荒木先生と の, あの対談が、うんうん、尾上菊之助さんなんですよ、歌舞伎俳優の
歌舞伎のあの方ですよ、
ね、菊之助さんということ で,、はい、で
ちゃんと菊之助さんがちゃんとあのポーズをされてる、
そうそう、
はい、
先生と一緒にジョジョ立ちをしてらっしゃるんですけれども、ね、これ割と比較的にあの、ね、レベルとしては軽いものレベル の,
軽いものレベル、
あの関節が
ね、
あの人ではできない関節の曲がり方をするのがジョジョ立ちですので、ね、
こういうのもありまして本当にすごい企画ですよこれは。
そう、あのねダヴィンチさんって、のすごい企画をね毎月毎月面白い企画をやるんですけれども、うんうん、43ページっていうボリュームで特集を組んだのって、うんうん、ほとんど私の記憶でほとんどないと思う。
あ、やっぱよっぽどのジョジョなわけですね。
ま、あのそれだけジョジョっていう世界のコンテンツがボリュームがね、うん、すごすぎるっていうのもあるんですけれども、うん、またあの他のね、あのただのインタビューだけじゃなくって他の雑誌ではね、
う
ん、ちょっとできないようなその
そうです、ね、
例えばいろんな作品のコラボレーションとか、うん、あとあの日本画との、
うん、
ね、あの日本画の名作と、うん、ジョジョのカラーイラストとのこの対比とか考察っていうのところまで踏み込んでて、うん、
これは面白いよね。
そう、これはね、もちろんジョジョファンの皆さんは、うん、あの買ってね保存版にしていただきたいんですけれども、
うん、これ、うん、
それだけじゃなくて、知らない
人でもこれは面白い、うんうん、
これはね本当にね、あのジョジョ知らない方でも十分楽しめる内容ですし、うん、ジョジョはねちょっとしか、あの例えば第5部しか読んだことのないっていう人は、あのその総括記事で第1部はどんな話だったのかっていうのが、
うん、
こうまとめてね分かりやすく載ってるので、うん、それでまたあこれ面白そうって言って読み返すきっかけになればなとも思ってます。
これは目が離せないな、これ
ですよ。で、うん、このね、あのジョジョですね、なんとね連載から25年が
25年、
四半世紀よ
四半世紀、
四半世紀、荒木先生ジョジョ書いてんのよ、ずっと。
そしてこの若さですよ。
そう、でもね25年書き続けてきたからこそ、
うん、
今だから言えるっていうようなね内容とかもこのインタビューの中には掲載されまして、すで、
ね、
にですね、あの都市圏を中心にですねこのダヴィンチの8月号、
うん、
早くも完売してる書店さんが続出しておりますので、
あ、そうでしょうね、これは
特に沖縄はダヴィンチの配本数が少ないので、
うんうんうん、
ぜひですね店頭にあるうちに、
うん、今のうちだね、
そう、 購入していただいて、うん、まあ、保存用にですね、一冊綺麗な状態でいつまでも楽しんでいただければと思います、ね、ちなみにですね、明日のアメトークは待ってましたジョジョ芸人の第2弾ということで、
はい、録画だ、
はい、録画でございます、うん、こちらの方もですね楽しみにしていただきたいと思います。そしてですね、最後にちょっとしたネタなんですけれども、
なんだなんだ、
あなた知ってる、
何、
おさわり朗読、
なんだそれ、ちょっと待って、今ドキドキ度がまたマックスなってるよ。
おさわり朗読、
はい、
ちょっといけない妄想をしちゃったあなた、
うん、
それは人として大正解、
大正解でしょ、何何、
はい、でもですね、おさわり朗読、うん、本当の意味するところはですね、
はい、
声優さんが作品の冒頭、うん、いわゆるさわりの部分だけを朗読するというこの夏講談社さんが行ってるキャンペーンのことですわ。
ちょっと待って、そのタイトルってあまりにもあれじゃないの、
日本語ってずるい、
おさわりだよねってことだ、
もう
なんだよ、もう
10代の男子の妄想力よ、ね、本当にっていう感じなんですけれども、また
これでこのタイトルで何人釣られてしまうか、本当に、
ね、このおさわり朗読ですね、随時あの作品の紹介をしていくということで、現在第一弾として葉月かなえさんの、好きっていいよ、あ、うん、好きっていいなよ、うん、そして安田鈴人さんの夜桜カルテット、こちらがおさわり朗読で聞けるのよ。
あい、とっても気になるけど、おさわりか、
おさわりでございます、ちなみにですね、今後、様々な作品が追加される予定でございます。
はい、
これ、まあ、夏のキャンペーンということでですね、うん、ぜひこの夏は、うん、おさわり朗読をじっくり楽しんでみるといいと思うの。
ね
そしておさわり朗読っていう言葉に騙されて、
ね、
10代の男子がみんな講談社にアクセスすると面白いと思うの、は
い、すごいな、この今年の夏ったらもう
もう今年の夏は、ね、もうおさわりの朗読で燃え燃えでございます、
ね、おさわりだったりノーブラだったりもう大変ですよ、本当に、
ね、本当に今年じゃねえわ、今日はねちょっと若干桃色気味だ ね
桃色、
まあね、まあ、実際桃色じゃないんだけど ねちょっと聞き桃色に聞こえるような ねネタが多かったと思います。
釣、ね、っちゃったからごめんね、
はい、う
ん、
ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
うん、トゥルン、ハッとしてチャンスが
小ネタ超特急。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね、エステに遅れそうで。
うわ、パンダ、
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、実はツイキャスの方で何人かいろんな方からなんかコメントいただいております。
ありがとうございます。
赤坂サカスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして野脇さん、ありがとうございます。
はい、
そして価値48でいいのかな、はい、ありがとうございます。ナムコンパイルさんもありがとうございます。
はい、はい、いろんな方から愛のあるツッコミだの、
はい、
コメントだのいただいておりますので、
ありがとうございますね。
はい、本当にぜひぜひ皆さん、うん、番組終了までですね、はい、ツッコミやコメントの方よろしくお願いいたします、
はいはい、
ということで、ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介するコーナー、うん、俺の話のコーナーです。
はい、
今月のテーマは涙を飲んで絞り込め、あなたのベストワンアニソンオアゲーム音楽ということで、
うん、
早速では太郎ちゃんからご紹介お願いします。
あ、もうどんどんいけますよ。
はい、どんどんどうぞ。
はい、ラジオネーム風男さん、
ありがとうございます。
風がちょっと風となっておりますが大丈夫でしょうか。
あら、大丈夫かしら。
はい、 アニメも見なくなってゲーム見なくなって数年経ちますが、うん、そんな私がずっと覚えてて好きだと思ってるベストのアニメ曲はジブリの隣のトトロの中で真っ黒クロスケがふわっと宙に飛ぶ時の曲。
あれね
、うん、あの娘と見てとても印象に残ったのです、
うん、
あの曲が好きで久石譲のピアノ譜面も探して家のピアノを使ってちょっと練習もしました。主題歌とかそういう曲じゃないのですが、私が多分この先もずっと思い出してはちょっとピアノで奏でて浸れる曲です。あれから娘も大きくなって一緒にアニメも見ることもなくなりました。でも私にとってはとても大事な思い出の曲です。
あ、
これはあれですね、あの久石さんの風の通り道っていう曲ですね。これは
そういうタイトルなんだ。あの、うん、あれよね、真っ黒クロスケがお家からふわーって空にね、
のあの時の曲すごい綺麗だったよね。
あれ大好きだった、うん、私も
あの曲はすごい綺麗、本当に
ねえ、うんうんうんうん、わかる。でも、あ、でもあのメロディーはね、ピアノとかで弾いたらね、
そうそうそう、あの生ピアノの生の音で弾くとまたこれすっごい綺麗なんだよ ね、あの曲はね。
でもいいわね、うん、娘さんとのそのね、思い出っていうところも含めて ね、家族の思い出とつながってる曲っていうことだから ね、
これはとてもいいベストですね。
ね、本当に素敵です、
素敵です、
ありがとうございま す。
さて続けてご紹介いたしましょう。
はい、
ニフラムさんです、ありがとうございま す。仕事帰りの夕暮れ時、サルトビエッチャのエンディング曲を思い出してはちょっとしんみりした気持ちになります。このしんみり具合は一休さんのエンディング曲と同じ感じです。こんな気持ちにさせてくれるアニソン大事にしたいですね。あ、このサルトビエッチャンね、
サルトビエッチャン沖縄でやってた、
多分これね沖縄でやってたかな。
あの私はその当時九州に住んでたので、うん、九州であのリアルタイムじゃなくて、うんうんうんうん、私は再放送枠でサルトビエッチャン見てた記憶があるんだけどね。
でこのエンディングの曲がね、あのエッチャンが好きやっていう曲という感じなんですけどもね、これあの一休さんのエンディングだとうちら覚えてたの、あの母上様ね、
そうそう、あのあれ満月を見ながらの ね、そうそうそう、
あれもすごいいい感じの夕暮れ時に聞きたいしんみり曲なんだよね。
そうよ、
うん、
一休さんもね、
うん、
しんみりなんかね、なるよね。
あのしんみり残る曲ってちょっとエンディングに多い気がする、やっぱり。
そうだね、うんうん、
やっぱり
特に、うんうん、あの昔って言ったらあれだけど、うん、あの私たちがちっちゃい頃のやつはまあそういうノスタルジックも含めてやっぱりしんみり
うん、
しちゃうね。
そうそうそう、やっぱそれで残るんだよね。
そうそう、
わかりますぞ、
ね、もしかしたら同世代じゃね、
うん、ねかもしんねえな。ねえ、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さて続けてご紹介いたしましょう。
はい、はい、
仮名山本でお願いします。ありがとうございます、
山本様ですね。
もうすでにもう仮名なんですけど、はい、もうすでにもう本名のような感じが、
ね、
はい、ありがとうございます。徹夜明けです、おはようございます。
そうですか、
おはようございます。ベストワンとても難しいですね。僕が生涯の中で選ぶとしたら伝説巨神イデオンのオープニング復活のイデオンになるかと思います。
イデオン、
ガンダムにはなんとなく乗り切れなかった僕が最初に大好きになったアニメです。よくテレビシリーズを見ていました、
うん、
当時小学生だった僕、いろんなことがありました、
うん、
てんてんてん、初恋とか、あ、話がそれました。あ、そうですか、いやいやいやいやいや。ね、あのちょっと鉄明けですから
なあ、うん、イデオン、
あ、イデオンか、復活のイデオンね、はい、
でもあれなんだ、ガンダムには流れずのイデオンだったんだ、うんうん、
イデオンだったんですね。
あ、そういう流れもあったんだね。あ、なんとなくさ、うん、男子で、うん、あのね、ファーストガンダムリアルタイム世代は、
うんうん、
もう男の子はすべからくガンダムに行ってた気がしたんだけれども、
ね、ガンダムっていう軸はすごいでかかったよ ね、本当に、
まあうん、もう本当にあれがあの、うん、当時のロボットアニメのメインストリームっていうか、うん、オンリーワンだと思ってたんだけど、
うん、
行かずにイデオン
の
流れに乗っかった人もいるんだね。
まあ確かにあのすごい大きなお話とまたちょイデオンってちょっと違うよね、結構また
ねえ、
どんなあの結構主人公とかがね、
うん、
だいぶちょっと悩みながらの、
そうそうそうそう、うん、まああのガンダムもね、あの、うん、なんだっけ、本人がやる気満々で乗っかってるわけじゃなかったっていうところの点とかでも画期的ではあったんだけど、
う
ん、あのこの時のロボアニメって、
うん、
あのまあ今もそうなんだけれども、うん、結構みんな複雑な背景を抱えつつのの、
ねうん、
一番走りだよね、この頃が。
でテレビアニメで乗っかってるけどもちょっと視聴率伸びなくてちょっと終わりかけちゃうんだけど、ファンのみんながいやこれまたもう一回やってほしいっていう願いが強くてまた復活したっていうアニメですよね。
うそうなんだ、知らなかった、すごい。
ガンダムもそうだし確かイデオンもそうですよね。まあなるほど、やっぱ名曲があるということですよ、
ね、
この時代やっぱりいろいろとね、うん、さてじゃあ続けてご紹介いたしましょう。 はい、ランマルコさん、
はい、はい、あ、ちょっとごめん、あの、あ、さっきのさ、はいはい、ガンダム派の話なんだけど、はい、ガンダム派、イデオン派以外にですね、はい、ツイキャスで赤坂サカスさんがですね、はい、マクロス派とガンダム派に分かれると思ってます。
マクロスか、
はい、マクロスもあったね。
なるほどね、そうね、
ま、マクロスは
またちょっとあの本当にあのアイドル的なね、
あ、まあ、あの時はリンミン名ね。そうそうそうそう。最初のマクロスはね。うんうんうん、でも、あの、マクロスは未だに、まあ、あの、シリーズ的にはね、うん、続いてるもんね。
あの軸はブレないね。
そう。うん、私、ちなみにね、あの、マクロスの歌姫だと、うん、あの、リンミン名ちゃんも好きなんだけど、シェリル・ノームが、
あ、やばいね。
もう、わがままボディーなシェリル・ノームが、一番大好き。もうね、もう、これ、この衣装ポロリすんじゃないって思いながら。
そこが好きか。
もう、ワッキワキしながら見てるのよ、私。
うちはやっぱマクロスだとリンミン名なんですけど。
はい、ちなみにナムコンパイルさんはですね、はい、自分の好きなベストアニソンは、はい、残酷な天使のテーゼです。
ああ、もうこれは、
はい、
これはもううなずいてる方多いと思う。エヴァのね、そうでしょうね、やっぱね。
あ、でもね、うん、赤坂サカスさんは、うん、私のベストは植松様ですねということで、これはファイナルファンタジーのあのコンポーザーをやってらっしゃる植松さん
の、あ、なるほどね、
ま、うん、捨て曲なしですよ植松様は。確かにということで、
あ、なるほど、
はい、はい、ご回答の続きを、
はい、じゃあちょっとご紹介しましょうね。はい、はい、ランマルコさんです。
ありがとうございま す。
はい、マルコ的にベストの音楽はドラクエ3。来た
来たよ、はい、ドラクエ、
はい、ラーミアが空を飛ぶ時の曲が超好き。友達とリコーダーで吹いて練習してたのを思い出します。ラジオで流してほしい。いや、流せないんだけど、これわかるぞ。
わかる。でもね、うん、リコーダーでやれる、これ。
リコーダーでやれる。
もう今ね、ここにね、うん、ずっとね、流れてる。
流れてる、流れて飛んでるよね、飛んでるよね。うん、
飛んでる。ファーファー言ってる。
うんうん、あの、ドラクエ3ってなんか、あの、名曲がすごい多いというふうに、あの、ネットでもすごいいろいろと書かれておりますけども、
あの、そうなんだ。
この空を飛ぶ時の曲は、大空を飛ぶという曲名ですね。
タイトルなのね。
うん、あの、本当にそのゲームの時のそのファミコン時代から、うん、そういったそのドラクエの曲を交響曲で、あの、シンフォニーの方で、うん、アルバムを作って、うん、NHK 交響楽団がですね、演奏してるのもあるんですよ。これすごいよ。
だね。
死にすごかった。
大地が。死に幅。
死に幅も大地が見えるよ、大地が。大地と空が。
ね
え、
うん、確かに、
うん。これはいい曲だ、確かに。なるほど、うん。うん。そうか、じゃあ、続けてご紹介しましょうかね。はい。いきますよ。はい。投稿者、スルベットさん。
ありがとうございます。
私のベストワンは、ベストワンは、カードキャプター、桜のプラチナだよ、わっしょい。
桜タン、はい。あー、来た、これ。
桜両曲、おし、大好き。あー。プラチナは、坂本真綾さんが歌ってらっしゃる。
真綾タンなのね。もう、っていうかさ、うんうん、クランプのさ、うん、女の子は可愛いよね。
本当にね。
ね、あの、ぶっちゃけクランプの作品全部知ってるわけじゃないんだけど、うん、クランプに描かれる10代の女の子の可愛さって言った、まあ、10代か10代以下もいるんだけど、うん、可愛さって言ったらもう半端ねえよね。
ダントツですね。
もう私ね、うん、小鳩の時にね、魂をもう抜かれそうになったね。小鳩タン
小鳩タン
小鳩タンやばっす
みたいな。本当にね、もう、これでみんなこのあの可哀想をめぐってね、
うん、
本当にね、小学校の皆さんもね、
うん、
飛びついたわけですよ、
はい、
桜に、うん、そんな感じ。さあ、またご紹介しますよ、はい、もういっぱいご回答いただいております。ありがとうございます。はい、高知さんです。
ありがとうございます。
僕なら絶対銀河漂流バイファムオープニングです。来た、
バイファム。
今聞いてもめっちゃかっこいい。テンション上げるときに必ず聞きます。ロボットアニメは今では本当にいろんな作品がたくさんありますが、僕にとってはバイファムが一番です。来たよ。
バイファムちょっとおしゃれじゃね、今聞くと。
もうあれだってかっこいいよね、今聞いてもね。
なんか超、うん、超大人ななんかサウンドするじゃん、
う
ん、
そう、ね、かっこいいよね。
かっこいいよね、本当に、ね、
普通にバンドの曲としてかっこいい。
そう、
うんうん、
改めて聞き直すとね、うん、おー、こんな感じだったってびっくりするよ、ね、本当に
すごい。あれだって、いつのアニメだよって思うもん。すごい前だよね。
ね、逆に今聞くと新鮮だよ。
新鮮、
うん、
本当に、
うんうん、
ハローバイファムという曲でしたね。
はい、
ありがとうございます。さて、じゃあエビッペの方からもご紹介お願いします。
はい、はい、では私の方ですね、ラジオネームしここさんからいただいてます。ありがとうございます。一曲を絞り込むなんて本当に難しいです、
うん、
悩んで悩んで、ジャリンコチエのオープニング曲、うん、バケツのおひさん捕まえた、
お、
それからでね、一曲じゃないんですけれども、
うんうんうん、
おじゃまんが山田くんのオープニング曲、うん、おじゃまんが山田くんの2曲に絞りましたが、神のお告げのごとく、漫画日本昔話のオープニング曲までもが浮かんでしまい、大変こんがらがりました。
悩めば悩むほどいろいろな曲を思い出してしまうので、うん、最初に頭に浮かんだジャリンコ知恵のバケツのお日さん捕まえたを私のベストワンに決めちゃいますということで、実はですね、この、バケツのお日さん捕まえた、うん、これ歌ってらっしゃるのが中山千夏さんという方なんですけれども、はいはいはいはい、実はですね、元参議院議員にもなられた方なんですよ。
ほー。
もう歌も歌ってらっしゃってね、あの、テレビの方にもよく出てらした方だったんですけれども、うん、はいはいはい、まあね、あの、議員さんになられてる。
ね、びっくりしますね。
そうそう、方なんですね。あ、もう懐かしいな、ジャリンコ知恵。
いやー、あの漫画名作ですよ、本当に。
ね、あれ本当ね、あの、アニメになってね、うん、もう。
アニメになってあんなに味が出て良い作品になったら、ジャリンコ知恵じゃない、やっぱ。
そうそう。うん、まあまあ、あの、年代的にジャリンコ知恵と先ほども出てきたおじゃ漫画山田くんってね、うんうん、まあなんとなく ね、世代的にも同じぐらいの頃だったんですけれども、あの、下町感ね。
ね。
よかった。だね、
よかったな。
続きましてご紹介いきましょう、はい、ラジオネームあじゃこさんです、はい、ありがとうございま す。いつも聞いてますということでありがとうございま す。ベストワンを選ぶのは難しい、うん、アニソンが多く投票されている中、私はあえてゲームで、うん、キングダムハーツのエンディングで流れた宇多田ヒカルの光、
あ、はいはいはいはい、
うん、やっとで終わったって時に流れた時はすごく感動を覚えました、うん、ということで。
そうしたら宇多田ヒカルさんがね、あの、キングダムハーツのね、
そうそう、
曲やってましたね。
そう。でも、うん、でもこれはね、あの、なんだっけ、あの、シングルでも。
うん、出てた、出てた。
すっごい売れたしね。
うん、出てた。あと、あれだ、あの、パッションだったかな、そうそうそうそう、なんか別の曲もやってましたよね。
キングダムハーツはね、これ名作、あの、なんて言えばいいのかな、うん、そのサントラで名作にあげる人ね、結構多いので、うん、またね、今でも人気のね、あの、ゲームシリーズなんで、うん、これは、うんってうなずいた人多かったと思います。
そうですね。
続けていきましょう。はい、続きましては、こちら、ラジオネーム、シモンさんです。ありがとうございます。はい、昨日誕生日を迎えたアラフォーの私、
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やった、
この曲が一生大好き、はじめ人間ギャートルズのエンディング曲です。
はい、
こちら曲のタイトルはね、奴らの足音っていう曲なんですけど、名曲ですということで、
うん、
実はね、このね、ギャトルズのエンディング曲、うん、なんと、ムッシュかまやつが、
ムッシュね、
作曲してらっしゃいます。
あれは名曲だよ。
あれはいい曲だよね。
名曲だ、あれは。うん。
あれも結構じんわり来る系だよね。うん、
あれは、この時の、エンディングの時の音源では、ちゃんとね、フルオーケストラで歌ってるんだけども、うん、これ弾き語りで歌われた日にはもうこれ大変ですよ。
結構来る。
ドキュンですよ。
ドキュンできますね。
本当に胸にガツンきます、これ。
今、久々に曲が流れてます、
ね、うん。これ名曲だ。
はい。続きましてご紹介いきましょう。ラジオネーム、サブローさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんだかんだと、社会でも生まれてきた自分の唯一の弱点でもあり、大好きな曲。
はい。
それは、風の谷のナウシカのオープニング曲です。
おー。
聞いた瞬間、泣かずにはいられません。
そうだね。
ナウシカの曲は名曲揃いですが、その中でもオープニングは秀逸、うん、これが嫌いな人はいないでしょう、
あ、いませんね。
ということで、実は私もですね、一曲に絞り込んだのはナウシカのテーマ曲。
ああ、そうなんだ、うん、
さ、たまに例えば、うん、テレビとかで2時間の枠とか1時間半の枠で、うん、アニメのなんかアニソン名曲集みたいなのカウントダウンとかやってる時あるじゃん、うんうん、これ、
うん、
流れ、アニソンっていう、まあ、ソングじゃないんだけど、うん、流れた瞬間に、私も泣かなかった試しがないね。
ああ、なるほどね。確かにね、もう、ナウシカはね、もう、話もね、
すごいし、ね、
音楽もすごかったよ、確かに。
ね、もう私、ナウシカすごすぎて、うん、ナウシカの、うん、陶器でできた、フィギュア持ってます。陶器でできてるから恐ろしくって、うち猫飼ってるじゃない
大変じゃない、ちょっと。
猫飼ってるから、陶器のフィギュア恐ろしくて置けないから、うん、買って、うん、以降、うん、ずっと箱に入って
出してないんだ。
ね、それもね、箱もさらに段ボールに入れて、
うん、あ、本当、出せないってことね。
箱ごと落とされた日にはもうなくしかないから
そうだね、
取り返しがつかない。もう今売ってないのよ、そのフィギュア。取り返しがつかないから、うん、見たい時だけ、うん、そっと箱から取り出して眺める
なるほどね、ある意味贅沢ですよ。
ある意味贅沢ですけれども、ちなみに太郎ちゃんの一押しは、
はい、私の一押しはですね、やっぱりゲーム音楽になるんですが、
うん、
で、私にとってのゲームっていうのはやっぱりサイレントヒル2っていうゲームになるわけです。
ゲームイコールサイレントヒル2。
もう私の神ゲームもサイレントヒル2なんですよ。そのサイレントヒル2の まあいろんなエンディングがあるんですが、
あれマルチだもんね、エンディング、
う
ん、
そう、そのうちの一つのマリアエンディングっていうのがありまして、そのマリアエンディングの時に流れるプロミスという曲が神曲です。
あれはやばいね。
あれはやばいですよ。あれ、これ本当にやった人じゃないと分かんないですけど、うん、あの進み方、そしてあのエンディング、うん、あのマリアエンディングの結末で最後流れた時はもう自分泣きましたからね。
あれ泣くよね。
泣くっていうか、もうそもそもサイレントヒル2は本当に音楽も素晴らしいんですよ、
うんうん、
もうゲーム内容も本当素晴らしいんですが、うん、本当にまあこの一応ね、サントラ版がちゃんと CD 出てるので、もうまずはゲーム知らなくてもこの音楽だけでも聞いてほしいです。
本当に
もう音楽性の高さはこれ一番ですよ。
すごいよね、うん、サイレントヒルは、で特にマリアエンディングは、うん、そこに行き着くまでの流れが来てからの曲。
そうなんですよ、これが結構泣けますよ。
ガツンってくるよね。
ボス戦終わった後、ボス戦始まる前と後に泣いたの、このゲームが初めてですから私。
ボス戦始まる前に泣けるゲームってなかなかないよね。
なかなかないですよ。まさかのボスですからね。だからこれをちょっとね、気にちょっとサイレントヒル2っていう作品はやっぱりね、クオリティが高い。
これさ、あのサイレントヒルってさ、シリーズね、ずっと続いているけれども、うん、2をね、やったことのない人はね、
あ、2はやった方がいい。
絶対やっといた方がいいと思う。
もう別物です。1とか3とか4とか5とかの。
そうそうそう。
もう、
どれか1本別のシリーズをやったからって言って、
うん、
知った気になっちゃダメだよね、サイレントヒルはマジで。
2はね、もう本当に他とも全然類似してませんのでね。
ねえ。もうあんなに魂をね、ギュッて絞られるような。
うんうん、
ゲームも本当に珍しいですよね。
なかなか今後出てないですからね、本当に。
はい。
そんな感じですけども。
はい。ですね、こちらの方、まだまだ、ご投稿いただいてます。
はい。
ラジオネーム、ちえみさんです。ありがとうございます。さよなら、絶望先生のリンゴもぎれビームが大好き。
あー、なるほどね。
アニメロサマーライブで生で聞いて最高でした、
うん、
でも絶望先生自体は漫画の方が好きでした。
あ、そうか、
なるほど、
う
ん、アニメだとちょっと違うなって思う。
あ、そうか、
まあ
でも、曲は好きだったね、それがね。
そう、うん、ちなみにリンゴもぎれビームはですね、はい、大友健二さんと絶望少女たちの
王権ですね。王権、
そう、王権です。ちなみに絶望少女たちというのはですね、合計9名の、
うん、
あの声優さん、声優さんたちなんですけど、
すごいです
よ。かなりね、荒れな曲だよね、
うん。あれですね。やっぱこのね、あの、王権がね、
うん、
好きなんだろうな。
王権が
好きなんだろうなっていう。
絡んでるってだけで大体皆さん分かってくださると思います。
はい。
そしてですね、もう一つご投稿いただいてます。うん、こちらラジオネーム、マユリン妹さんです。
おい、
ありがとうございます。あの、ここ数ヶ月 ね、毎月、私の妹が、ね、タイはバンコクより、ご投稿を。
ありがとう。
あのね、バンコクでね、うん、ポッドキャスティング聞いてんだよ。ポッドキャスツイキャス聞いてんだよ。
すごいぞ。
やっぱりスーパーマリオです。そうか。
そうか。
レンガとか、ボックスをジャンプして壊したい。あと、B ダッシュ。
B ダッシュ。
マリオンの曲を聴くと、ゲームをしたくなります、ということで。
そうか。
はい。マユリン、バンコクにマリオ持ってったのかな、うん、?DS 多分持ってってると思うので、ね、スーパーマリオも持ってってると思います。マユリン、ありがとう。
ありがとう。本当にありがとうね。
ありがとう。早くタイ語を覚えてね、ということで。
はい。
はい。すいません。身内からの投稿もすべからくご紹介するのがこの番組でございますので。
楽しいな。
ちなみにですね、来月の俺の話なんですけれども、
はい、
アンケートテーマ、テーマはこの漫画をはこのゲームのここに納得できませんということで、あ、
はい、
まあね、うん、好きな作品でも、うん、ちょっとこの展開納得できないっていうような、ね、はい、経験誰しもあるかと思います。
そうですね、
あなたの大好きな漫画またはゲームのここに納得がいかないというその気持ち、うん、今だからぶつけてみましょう、うん、
はい、
こちらの方ですね、タイフン FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、うん、コメント欄よりご投稿ください、
はい、
ということで以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
てんてんてんてんてん、
弁当のおかず、ヤギ刺し？
小ネタ超特急。
八八八の一九一九バンダム線。
上がっております。次々沖縄の今が上がっております。ピロロンカシャッと今を切り取る音が耳をロースするほどに聞こえてきます。まさに IT 界の流れ星、シマパシャ。沖縄情報は今やシップドと婚姻やのごとし。もう島パシャから目が離せない。
ウルマックス、ウルマドット JP。
首里出身の2人のドクター、田中武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。こちら温めますか？
小ネタ超特急。
イーミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はいよ。
本日はポッドキャストでもですね、皆さん、ポッドキャストじゃねえや、ツイートキャスティングでも
ツイキャスです、ね、
皆さんね、いろいろツッコミいただいておりますけれども、
はい、ありがとうございますよ、はいはい、ね、赤坂さん、三角様とかですね、
ああ、三角頭さんのファンの方からですね、はい、ご投稿来てますね。
あと、おしろくまさん、あの三角頭超かっこいいっすとかですね。
やっぱね、三角頭さんはね、うん、かっこいいよ、かっこいいっていうか、かっこいい、私がね、ギャン泣きしながら攻略した。いい年こいてギャン泣きしながら攻略した。
あれはね、
あれさ、うん、倒し方さ、
怖いよね。
あの、なんて言えばいいの、うん、誰に、もう誰にも教えてもらわずに、うん、あのところに到達したら、うん、まず無理だよね。
泣くよね。
泣く。
ビビる。
どがんしてでも倒れんばいってなるもん、本当も。
なるなる。そうなる。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、ここからは、エイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介する、今月のこれのコーナーです。
はい、
今回のセレクト、エイミーセレクトは、森かおるさんの森かおる周囲集、そして太郎ちゃんは、
はい、私、田中豊さんのアイレンでございます。
はい、ということで、この分厚いアイレンはですね、ある意味私の中で問題作。
ね、問題作ですよ。ね、
はい、
ね、
ではアイレンのご紹介お願いします、
うん、はい、田中豊さんのですね、アイレンでございます。この作品はですね、うん、ヤングアニマルで、1999年からですね3年間連載されていた作品なんですよ。これ
そんな前の作品なの。
そうなんですよね。で、単行本でも5冊まで出てるんですけども、うん、まあ、あの本当にね、あのとっても可愛い絵でですね、まあ、うん、アダルトな作品も出されていた田中豊さんの、まあ、実に話題になった作品なんです、うん、ちょっと気になっててですね、うん、で今回愛蔵版として上下巻、まあ、デザインも新しくなっておりまして、うん、出てたので、ちょっと私としてはこれを一気に買って一気に読んでみたわけですよ。
この愛蔵版さ、
すごいよ。
あのだから単行本5冊を上下巻にまとめてるじゃない、うん、ね、私こんな熱い本さ京国と夏彦以来だよ、
ね、本当にこれ甲子園買ってくらいですよ、本当に、
ね、びっくりしました、うん、本当に、まあ、すごいボリューミー、
本当ですよ、うん、で、まあ、これね、あのね、本当、まあ、一言で言うとですね、まあ、一言でも言えないんですけど、これちょっとね、いろんな意味でしんどいです。
しんどい、本当しんどかった、
本当にもういろんな意味でしんどくて重いので、ちょっとこれね、読むには記録いるかもしれないですよ。
私ね、
本当に
私さ、うん、あの読むの早いじゃない漫画、うんうんうんうん、だからこのアイレンの愛蔵版上下巻って、うん、割とね、うん、あのね、これ多分ね2時間半ぐらいで読めるのよ。なんだけど気力が持たなくって、
う
ん、
あ、やっぱり
気持ちが持たなくって3日に分けた、
うんうん、あ、やっぱり、
うん、
やっぱそうだよね。ミッピーですらそうですよ、うん、本当に
もうね、私のね魂がね、うん、折れ曲がったよ、一回
折れ曲がった
ボキッと。
わし、これもう1週間もかかりましたからね、これね、上下読むの本当に
苦行っていうところもあるね、う
ん、本当に、
うん、
だからこの内容をね説明するのちょっと難しいんですけども、
うん、
まあ、あの、まあ、いわゆるこれね、何年の何月にこういった舞台っていうのがちょっとね、あんまりはっきりね最初から説明がきちんとされてないんですよ。
そうだね、
うん、まあ、とりあえずまず最終戦争が起きて人類が終末に向かっているという時代でのことなんですが、うん、まあ、それが何年であり何月でありっていう表現もまあはっきりなくて、
うん、
で舞台は一応日本なんですけど多分、うん、でこの日本のどこかっていう表記もはっきりしたことが書かれてないまま進んでおります。
ただなんとなく、うん、あのシーズン的には夏だよ ね、
ただと天気は夏、
夏
初夏とか、
ね、だいたい夏っぽいよね、
うん、そうそう夏っぽいのよね、うん、本当に、まあ、
それだけだね、
まずは夏っぽい、
うん、
で、まあ、その中、まあ、その主人公のイクルくんという男の子がですね、うん、 うん、まあこの男の子も何歳だっていう表記も発見されてないんですけども、うん、まあ小さい頃に大事故に遭いまして、まあ、体の半分を失ったんだけども何者かに他者他のものの体を移植されて生きている、
うん、
そういう状態の男の子です。で
そこも説明不足だよね、
うん、そうで、うん、そこも でも長くは生きられないんですよ、うん、この他者の体が、うん、あの自分の体とすごい反しているから。
あ、なるほど、う
ん、なのでそれをすごい絶望の淵に立ってるイクル君が、あの市の福祉課、福祉課があるんですよ、うん、一応設定として、うん、
役所ね、お役所、ね、
お役所さんに、あの終末期の患者の精神的な救済を目的とした儀式的な配偶者恋人のような役割を果たすという、俗に言う愛連、愛人と書いて愛連という人造人間を一人出してもらうわけなんです、
うん、
少女型のね、
うんうん、
でその女性もまた人造人間で長く生きることができない、もともと長く生きることができないようにプログラムされていると、
うん、
でまあその設定でのお話の展開ですよ、
うん、
もうまあ、やっぱこの二人が一緒になって、あの初めはぎこちないけども、そして一緒に住むになってもうすごいラブラブになるんですよね。まあ本当にこのラブラブっぷりがもうバカっぷるな感じで、
あのさ
すごいでしょ、
あのなんて言えばいいのかな、うんうん、中学生よりも小学生よりだよね。
あ、もう本当になんかそうそうそうそうそう。もう本当にこの純粋っぷりがもう本当に幼い、
うん、
とっても幼いままですごいこのページをめくるとめくるともはもほーっていうぐらいの、
もう本当にもうほーってお腹いっぱいになるぐらいのラブラブ、ね、
もうラブラブっぷりのページがすごい展開するんですが、うん、ただこの根底も二人が長くは生きれないっていうこの設定の下で展開してるんです、
うん、
でこの長くは生きれないし、そしてその世界がどんどんひどくなっていく、
うん、
でやっぱり戦争っていうのがやっぱり続いてて、
うん、
で呪いっていうものがあったり人を殺すとか、うん、そういうひどい世界の中で二人があまりにも白く純粋にちょっとでもあのこの生きる喜びを分かち合おうっていう、うん、この書き方ね、すごい好き嫌い分かれるんですよ、これが。
そうね、う
ん、だからこれですごく感動して泣く人は本当泣くんですよ、
ギャン泣きするよ、
ギャン泣きする。でただこれがこの設定が受け入れられない人はもう、あ、もうこれ絶対無理って絶対言うんですよ、
うん
うん、まあ、あの実際レビューとかもですねいろいろ見たりとか感想も見たんですけども、うん、やっぱりすっごい分かれてるんですよ、
うん
うん、これはね、あの分からんでもない、ただ、うん、自分としては、私個人としては最後まで読んで一応泣いた、うん、泣いたよ、泣いたけど、うん、ツッコミどころは多いけどもやっぱ泣いたよ、
うんうん、
まあ一応何にせよ、あの本当に自分にとっての愛ってなんだろうなってちょっと思う作品、
うん、
だからこれはまずいわゆるリトマス試験紙みたいなもんで、あなたはこれ読んでどう思ったっていうのはすごく2つに分かれる、
極論になるよね、うん、どうしてもね、これはね、
うんうん、だからまあそういうのを見るため考えるためにもこの本っていうのはいっぱい一回読んでみた方がいいのかなと思った、
うんうん、これはだからあの問題作っていう意味はすごくわかる、
うん、
あのねこれを 120% 肯定する人はいないわけ、
うん、いないね、
あの、うん、だけど好きか嫌いかで言えば、うん、好きっていう人もいっぱいいると思うのよ、う
ん、で嫌いだなっていう人もやっぱいるとは思うんですよ、やっぱね、うん、だまあでもそうここまであの書き切った田中豊さん、作者さん自身の気迫はものすごいかったと思う。
いやもう本当よくね、よくね着地点までたどり着いたって私も思う、うん、これ、
ね、すごい、あのこの作品を書き終わった後ちょっとねあの体調崩されて休養もされたらしいですね。
もうそれぐらいなるわ、これ
そんぐらいなりますわ、だからそれを見るためにもその作品は、うん、まあ一度見た方がいいかなと思います。
はい、
はい、そんな感じでちょっと愛恋でしたけども、
はい、はい、じゃあ私の方のご紹介いきましょうか、はい、私がですね常日頃口を酸っぱくして言っております、うん、大好きな作品を書かれてます森かおるさんの、デビュー作から後の読み切り作品や様々な媒体で、うん、発表されましたイラストがなんと一冊にまとまりましたので、これはご紹介しないわけないよということで、
素晴らしい、
もうね今漫画読みさんで森かおるさん知らないっていう人はほとんどいないと思うんですけれども、うん、まあざっと簡単に経歴ご紹介しますと、2001年にコミックビームに掲載のエマでデビューして以降、
うん、
エマ、そしてシャーリー、そして現在連載中の音嫁語りと連載作品がすべて大ヒット、
はい、
デビューからずっとヒットしてるのね、
うん、
でエマはアニメにもなり大人気を博しました。もともとね森さんは、あがたふみおさんというペンネームで同人活動されていました。
でね、そう、同人活動の頃から本当にメイドさんが大好きで、うん、メイドジャンルで大活躍で、もう、うん、メイドさんといえばっていうので有名な同人作家さんだったんですね。で、もう自分のね、萌えジャンルを臆することなく作品に盛り込むタイプ、
うん、
まあ、そういう作家さん多いんですけれども、森さんほどそれがね分かりやすい方はいないんじゃないかと、
うん、
まあね、あの未だにね男性作家さんだと思ってる人多いんですけれども、
うん、
女性作家さんなんですよ、
ね、
女性作家さんとは思えない萌えの属性が ねかなり実は私とジャンル被ってるんですね、
うんうんうん、
で、まあ、例えばね萌えの属性の一例で言うと、まあ、メイドさん萌え、
うん、
メガネ萌え、
うん、
中央アジア萌えだけでなく、まあ、表紙とかでも分かると思うんですけど、
はい、
女性のウエストから太ももに至るラインのね、
はい、
この並々ならぬこだわりがすごくてですね、
はい、
フェローズに掲載されましたこの作品集にも、収録されてますカバーストーリーというのがあるんですけれども、
うん、
これね、
はい、
たった4ページの漫画なのに、
うんうん、
そらもうホットパンツの乙女がね木登りでバードウォッチングでたまらんばいっていう感じなんですよ、はい、
たまらんばいとなあんた。
これはねホットパンツ萌えの方もねすごい大満足の作品だと思うんですけれども、まあ、その萌え属性のせいでね、さっき言ったみたいに男性作家さんだと思ってる方が、
うん、
まあ、大変多いということで、
うん、
まあ、あのそのことはですねエマの後書き漫画にも描かれていましたが、女性とはにわかに信じがたい男心を分かりすぎてるこの絵柄。
あ、そうね、
うん、で、あのこの方の今まで描いてきた作品の中で私が一番大好きなキャラクターは、あのさっき太郎ちゃんにも見せたんだけど、
うん、
エマに出てくるハキムガールなんですね。
ハティムね、ファティム、
ハキム、
ハティムか、ハキム、
ハキムガールなんですけれども、ハキムガールだけでなく、
うん、
森さんの絵描くね、この女性キャラって程よく肉感的なんですよ。
これね本当にねセクシーってやつかな。
セクシーですよね、
うん、
でね、あのなんて言えばいいのかな、例えば、まあ、漫画によくありがちな、
うん、
あの体脂肪率完全無視な胸がでかくて、
うん、
他はすごい細いっていうのじゃなくって、
うん、
本当に女性の体脂肪率にかなり忠実な感じで、
うん、
あのなんて言えばいいのかな、こうちゃんと胸のある人はちゃんと腰もお尻もパシッと張ってて、
うん、
で自然なラインでそれが太ももにつながるっていうのをね、うん、描かれる方で
たまらんね、
うん、
何が素敵って俺らこの目元の描き方もすごい好きなんですよ。
そうそう、
セクシ
ーね、このなんかね、うん、あの潤いのある目元、ね、
うん、艶ですね。
あの森さんが活動している雑誌、うん、フェローズは面白いことにですね、あるジャンルをテーマに限定したアンソロジーの別冊とか付録小冊子を出してまして、例えば過去には水着限定の、
うん、
スイムスーツフェローズ、
はい、
メイドさん限定メイドフェローズ、他にメガネ、チャイナドレス、バニーガールにロボットなど様々なアンソロテーマでフェローズ出してますけれども、
うん、
その中からメガネ、メイド、コスチューム、スイムスーツに掲載された読み切りがこの森かおる集集に入ってます。
お、
でこの集集に唯一入ってないのが、
うん、
短編作品のシャーリーメディスンなんです。
ほ
う、でシャーリーメディスンはねすごい評価が高い漫画なので、
うん、
ぜひいつかですねシャーリーメディスンも単行本をしていただきたい、ね、ということで、
はい、
はい、
これは本当にツヤがある、
うん、
本当にそういった絵柄満載でございます。
そう、あのね、このね、あのバニーちゃんの、
うん、
あのコスチュームのウエストのラインにね、
うん、
このちゃんとね服のねシワを入れられるのって、ね、よっぽど分かってないとね描けないのよこれ実は。
本当そうね、
難しいのよこれ ね、あの妄想だけで描いてたねこのシワ出せません。
あ、さすがだよ。
ということで、
はい、
今月も熱く語りましたが、次回の今月のこれピックアップ予定のタイトルなんですけれども、
はい、
AB セレクトは小玉由紀さんの坂道のアポロ、お待たせしました。
やった
やった。
そして
太郎ちゃんが
言っていい、言っていい、
大問題やよ。
大問題ですよ、これ。
はい。
お城で、ペンペン。はい、じゃあこれは来
月。来月、はい、お城でペンペンが何になるのか、来月お楽しみください。はい、ということで、はい。ということで、早くも1時間が、
はい。
過ぎ去りました。今日はね、たくさんね、はい、あの、ツイートキャスティングでもコメントも頂戴して、
はい、
アンケートのご回答もたくさんいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。皆様のコメントでこの番組が進んでおります。ね、
本当ですよ。
ということで、早くもお別れの時間でございます。
ねえ。はいや、
次回のオンエアはですよ、
うん、
8月の8日、
8月の8日
パチパチの日よ。
パッチパチやね。
懐かしくない？パチパチ。
パチパチですよ。パチパチですよ。
音楽雑誌のパチパチ知ってる。
あ、超懐かしい。
限られるわよ。
わかんねえよ。
8月8日の水曜日でございます。はい。タイフン FM のウェブサイトにございます。小ネタ超特急のブログにも、今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、チェックしてみてください。うん、ということで、ね、次回は、
はい、
パチパチ。
パチパチよ。
8月8日にお会いいたしましょう。
はい。
小ネタ超特急をお届けしたのは、エイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
マヨネーズ。
餃子うまかった。
餃子美味しかった。
餃子うまかった。
さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。